9月も半ばでございます。キッド、
シンクの
ファミコン名人への道かっこ笑い 5-4 イエーイ。パーソナリティのファミコンキッドです。そして
ファミコン男子の神田シンクでございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、まあ9月も半ばに入ってね、
うん、
なんかまあ、夏もまだまだあれですけども、
うんうん、
まあ、考えてみれば今年もあと4ヶ月ちょっとぐらいに、まあ、半分はもう終わったというね。
お
いやでもさ、なんかコロナに、ね、なってもう3年以上経つってなった時に、そのちょうど始まった年にさ、うん、例えば中学や高校に入った人たちはもうずっとこの世界線の中で3年間終えてんだなって思うと、なんかすごいなっていうかさ、自分なんていうかね、そのマスクをしてあんま登校とかもできなかったりとかして、まあ別にそれは悪いっていうんじゃないんだけど、なんかすごい特殊なその学生生活
なんかその修学旅行とかも中止になっちゃったとか、なんかいろいろありましたよね、あのニュースだとね。
なのでなんかこうなんですかね、落ち着いたら、
うん、
やり直しじゃないんですけど、
うん、
イベントだけでもなんかこう、
そうですね、
追体験してほしいなと思ってて、うん、修学旅行や、うん、林間学校とか、うん、そういうやつ
林間学校なあれって、うん、何が正しかったのかは分からないが、ね、楽しい人には楽しいと思う、
うん、誰が発案したんだろう、
意味わかんないですよね、うん、なんかうどん作ったりは楽しかったんですけどね、
うどん作ったんだ、
みんなであのそう小麦粉を踏んでうどんを切って茹でて食べた、
あれは誰の発案なんだっていう林間学校、うんうん、
まあ、カレーがまいってい
う、うん、ね、そうね、うん、なのでまあ皆様もね引き続き安全第一で健康に過ごしていただければと思います、うん、では 5-4 いってみましょうか。
みりんがうまいです。
本編カリーン、
イエーイ。
みりん、
みりん、北海道にあの先日行ってきた時に小樽に寄りまして、うん、で小樽の、有名な田中酒造さんというところがあって、そこで出している本みりんが、普通に食前酒とかとして飲んでもロックとかにしても美味しいみりんで、料理に使うととんでもなくうまくなると、料亭の味になるっていう魔法の一滴本みりんっていうあの商品が人気であって、
うん、
それを、ま、あの見学がてらちょっとあの酒蔵まで行って買ってきたんですけど、まあなんか普通に本当に飲んでもうまいし、なんか肉じゃが的なものに使うととんでもなくうまい煮物になるんです。あの簡単にどうしてもあの料理作りたい時とかってあの煮込み時間がかかるんで、もうレンジとかでこうすごい蒸せるような容器に入れてジュッてやる時があるんですけど、それでもめちゃくちゃうまい煮物になって、いやあれはすごいですね。この間もちょっとあのゲームやってる時になんか酒飲みながらやりたいなみたいな時にでも外がなんか雨かなんか でちょっとなんか出かけるのも億劫だったんですけど、なんか酒なかったかなと思ったら、魔法の一滴本みりんがあるって、あの飲めるみりんで有名なので、であのじゃあこれロックでやって飲もうと、本当になんかあのおとそみたいな味なんですよね。あの結局あの材料的には同じで、まあ同じっていうか、まあ、ちょっとあのハーブ的なものがそんなに入ってない米と麹とあのなんかすごい甘いみたらし団子の味みたいなお酒でこう飲んで、でやっぱりあのチャットしながらゲームやってたりとかするんで、なんか酒飲んでるみたいな、何飲んでんの、あの本みりんって言ってる時にみりんわらわらわらわらみたいなみんなに突っ込まれて、いやでもめっちゃうまいからって言って、やっぱ調べてもらったらすぐ出るんですよ。なのでもうちょっと一回あれはあの手に入る人はあのネットショップとかであの通販もできるので、ちょっとあれは使ってみると思うの、本当にめんつゆと本みりんだけでめちゃくちゃうまいものができるんで、すごいおすすめです
すごいね、万能薬だね、う
ん、いやすごいですね。なんかエリクサー的な、見た目もすっごい綺麗なあの琥珀色なんですよ、瓶で。なんでこれ、うん、なんかポーションとかエレクサーとかなんじゃねえかみたいなぐらいの。
なるほど。
はい、おすすめです。うんうん。
はい。で今日はですね、 世界観がつながっている作品というものをちょっと話してみようかと。まあいろいろあると思うんですけど、
はい、
まあ、一番その、まあ、最古かどうか分かりませんが古いものだと、うん、ヴァンゲリング帝国三部作と呼ばれるものがありまして、まあ、ロードランナーと、うん、あとヴァンゲリングベイと、うん、チョップリフターという、
チョップリフターを知らない
っていう3つがありまして、うんうんうん、ちょっと見てみますかね、まあ、ロードランナーはね、皆さんご存知だと思うんですけども、うん、ね、カタログを見ていきますけども、ロードランナー247、
うん、ロードランナー、
ロードランナー1984年7月20日ハドソン、ロードランナーパズルゲームの原点、金鉱の中の金塊を全部集めると新たにはしごが出る、それを使って地上に出ると一面クリアするという名作ゲームのファミコン版、うん、左右2画面スクロールの全50面構成でエディットモードもついている、うん、隠しボーナスやウルテクなどもあり、このゲームやりたさにファミコンを買った人もいるのでは、
うんうん、
ファミマガで一番最初のウルテクがこのロードランナーだという思い出深いゲームなのだっていう、なんか最後ファミマガの思い出みたいなのがなってますけど、なんかいいですね
文字数も多いですねこれね
そうだね、まあ、この書いてある通りなんですけど、ロードランナーね、うん、で次がヴァンゲリングベイ、
うん、
ヴァンゲリングベイは
ロードランナーはゲームボーイでやったな、
あ、なるほどね、
うん、
ヴァンゲリングベイ、
はい、
1985年2月15日ハドソン、
うん、
マニア向けシューティングいきなりぶった切ってね、
マニア向け
ヘリを操作して空母を守りながらマップ上にある工場を爆撃していく、
うん、
時期はダメージ制、非常に面倒くさい操作だ、マニア向けだろうって思い込みが激しい
マニア向けという表現なのかな、
ね、
みんながなんか辛いという言い方をするからマゾ向け違うか。
でチョップリフターは、
チョップリフターは持ってる人いなかったな周りに。
これか、
チョ
ップリフター、
はい、
これジャレッコ、
うん、
1986年6月26日、捕虜を救出し基地に戻せと、
うん、
敵の攻撃をかいくぐり収容所から味方の捕虜を救い出せ、そして自分の基地に無事帰還するのが君に与えられた使命だ、全4面で構成されているっていう話で、
うん、
でこの3つは世界観がつながってまして、
うんうん、
ヴァンゲリング帝国三部作という通り、
うん、
そのヴァンゲリングベイのヴァンゲリング帝国ですけど、もともとブローダーバンド社というところが開発していたゲームで、はい、
うんうん、
そのヴァンゲリング帝国と戦うのがまあヴァンゲリングベイなんですね、まずは、
うんうんうん、
あれはそのヴァンゲリング帝国がに乗っ取られてしまった兵器とアメリカの海軍かなが戦う話なんで、
うんうんうん、
でそのヴァンゲリング帝国の、あのヴァンゲリングベイの要はフィールドのマップの地下がロードランナーの世界なんですね、
うんうん、
あそこであの金塊を取ったりなんなりしていると、
うんうんうん、
でチョップリフターはそのヴァンゲリング帝国に囚われている捕虜をヘリで助けに行くっていうゲームなんですね、なのでその3つはこうつながってると、
はいはいはい、
なぜかハドソンハドソンジャレコみたいな、
ああなるほど
感じになってるので、あんまりそれつながってるって感じが
確か、
まあ、しないというね、
うん、あでもなんかゲーム中にそういった設定とか単語って出てきてましたけど、ロードランナーとか、
唯一つながりが分かるのが、
はい、
ヴァンゲリング帝国のなんか紋章みたいなやつがあるんですよ、
はいはいはい、
なんか3つのこう、うん、カップみたいなやつ、
うん、
それがロードランナーのタイトル画面にも、うん、タイトル画面だったかな、ロードランナーも出てて、
うんうん、
でヴァンゲリングベイの地上マップのあるところに、うん、ヴァンゲリング帝国の紋章があるフィールドのところにあるんですね、
うん、
基地がそこに着陸するとちょっと回復するんだけど、うん、ゲーム中でつながりを感じられるのは多分そこだけかと、
うん、
チョップリフターに出てくるのかな、ヴァンゲリング帝国の紋章が出てくるか分かりませんが、
うん、
でさらにそこにハドソンが勝手にロードランナーとボンバーマンをくっつけたんですね、最初のボンバーマン、
うんうんうん、
こ これも見てみますか。
はいはいはいはい。勝手にくっつけた。
ハドソンがね。
うん。
まあ、許可取ったかもしれないけど。本当は三部作だったんですけど。
やっぱりなんか三部作って難しいのかな。
ボンバーマン、ハドソン、1985年12月20日。これ1ページ使ってるね。
ああ、やっぱりね。
ボンバーマン、葉っぱが忘れられなくなる。ボンバーマンとは地底王国で作られたサイボーグ。彼は地上を夢見て地底からの脱出のための戦いを開始した。武器はボンバーのみだが、アイテムを取ることによってパワーアップすることができる。パワーアップするまでがちょっと辛いぞって書いてあるんだけど、
うん、
この地底王国って言ってるのが、これもバンゲリング帝国の話で、そこから脱出して50面クリアするとこのロボットが人間になると、
うんうん、
これがロードランナーのランナーになったっていう設定をハドソンが勝手に後でくっつけたので、なんか4部作みたいになっちゃったっていう話なんです ね。確かにこのロードランナー、あ、ボンバーマンに出てくる、
うん、
このボンバーマン操作するロボットはロードランナーの、あの金塊を奪っていくバンペのロボットと一緒なので、デザインがね、だからこのロボットが地上まで行くとあのランナーになるっていうようなストーリーを勝手にハドソンがくっつけたというね。
まあでもアイディア的には確かにでもいい、
まあね、
アイディアですよね、うん、
で CM でも ボンバーマンの CM かなで思いっきりネタバレしてて、
うん、
50面クリアするとあロボットがランナーに変身したぞみたいなの CM で、
そうですか、
エンディング出していいのかなって今思うとね。
あ、 どういう意図があってそれやりしたんですかね。
うん、まあ、
なぞっていう、ね、どうっていう、
そこ見せちゃってエンディングを CM で見せるとか前代未聞な感じがしますけれどもね。
もうそれが目的だぞって売りたかったって
なんですかね。いやでもっていうことがあって、
うんうん、
そのバンギリング帝国三部作プラス1みたいな感じでボンバーマンもついて、もはや今でボンバーマンが一番有名になってしまったという ね。
なるほど。まあでもそういったのってやっぱり最初からこの世界観共通のやつを作るぞっていうのは、これ以前はこれが
なんかこれが初めてなんじゃないかなっていう気がしますけどね。バンゲリング帝国三部作、まあ、今ではねいろいろありますけど、
そうですよね、
世界観を共有しているのっていうのは、
うんうんうんうん、
あのロードス島戦記のね、
はいはい、
うん、ロードス島ってそのソードワールドっていうものすごい広い世界の中の一部分って話ですし、
うんうんうん、
だいっぱいあるんだよね、
うんうんうん、
それは前回話したあのタクティクスオーガにしても、
うん、
タクティクス、あ、じゃあオーガバトルサーガ、
うんうんうん、
全何章っていうのがあって、そのうちの1個っていう感じだからね、
うんうんうん
うん、他のやつ早く出せよっていうのもあるんだけどだそういう感じでこうつながっているっていうのはありますよね。
ああ、そうするとあのニーヤとかもそうですよね、うんうん、あのドラグオンドラグーンからの、うん、まあ世界観というか、まあまあ引き継いでるとは引き継いでるんですけど、うん、もう私知らなかったんですよ最初。あのニーヤーがすごいあのレプリカントとか、うん、あのシリーズがすごい人気になった時に、あの結構そのドラゴンドラグーンってあのニコニコ動画とかで結構トラウマ場面あるよげのなんか特集みたいに必ず出てて、結構そっちで知ってたんですけど、いや、え、ニーヤーってあれだよみたいなことを言われて、え、マジでみたいな、なんかそういったことで初めてその大きくなってから知るっていうのが結構あるんですよね。
うん、
なんか発売前とかニーヤの時とかってこれ続編なんだよって言ってたんですかね。あんまりちょっと人気になってから知ったので、世界観が同じだよみたいなのは、だからいやわからん、あのやらないとわからないけど、でもなんかあのやったら面白いんだろうなっていうのが、
うんうんうん、
ね、だから逆にやっぱだからさっきのモバマみたいにネタバレしてくれた方が CM で、とっかかり的にはあやったのかもしれないなって思ってるんですよね。
うん、 まあ、あとゲームアドバンスで、うんまあ、これも私の好きなゲームですけど、はい、約束の地リビエラっていうのがありまして、うんうんうんまあ、ファンタジー RPG だけど結構ダークな感じの話で、うんうんうん、あの国士天使っていう、うんまあ、死を告げる天使ね、うんうんうん、国士天使っていうのが主人公なんだけど、うん国士天使になるためには何かをこう失わなきゃいけないということで、うんうんうんうん、エクセルっていう主人公は翼を天使なのに翼を持ってないっていう、うん、翼を失った代わりに国士天使になったみたいな、まあ、その子が主人公であの仲間と一緒に深海魔界と深海があってその深海のなんか核ミサイルみたいのを打ち込んで粛清しようとしてるやつらがいるんでそれと戦うみたいな話なんだけど、うんうん、それとそのそれスティングっていう会社から出てるんだけど、うんうんうん、同じスティングのユグドラユニオンっていうゲームもあって、うんうんうん、それがつながってるね世界観が、うんうん、どっちが後なんだっけな、まあ、どっちもでもねむずっあのいやユグドラユニオンが難しいんだそう、うん、あの、うんうんうん、約束の地リビエラはまあ普通に遊びやすいゲームで、うん、面白いのがその戦闘中にアイテムをね消費性のアイテムを使うんですよ例えばレイピアならレイピアとか、うん、でそのキャラによって使い方が違う、うん、なんか投げつけるやつもいるし、うん、切りかかるやつもいるしみたいなだキャラによってその同じアイテムでも使い方が違うので敵に対してどういうのが有効なのかっていうのをこう調べていく楽しさもあると、うんうんうん、であの使い魔の猫みたいなやつがいて、
はいはいはい、
猫じゃないんだけどね、
うんうん、
コウモリの羽が入ってんだけどなんか猫みたいなやつがいて、
うんうんうん、
でみんなから猫扱いされて、うん、猫ちゃんとか、うん、猫じゃんみたいなこと言われて猫じゃないよってその度に言うっていう
定番の大好きな猫ちゃんないよ
ロゼだっけなロゼっていう
猫って言うなみたいな大好き
猫じゃないよってすごい何回も
言うねアイルみたいな
でそれとあと主人公のエクセルと、うん、あとまあパーティーの女キャラヒロインと誰かとのペアエンドみたいなのもあって、
うんうんうん、
でその国士天使のライバルというか兄貴分というかねもともと一緒に戦ったレダってやつがいて、
うんうん、
レダは国士天使になるために感情を失ったという、うん、おーありそうだねっていう感じのやつ、
うんうんうんうん、
でまあそれとも戦ったりだなりするでそれとユグドラユニオンはつながっているっていうこのユグドラユニオンがね非常に難しいゲームっていうか難易度が高くて、
うん、あんまりなんか聞いたことないけど、
ね、
持ってる人いなかった
知るこれも知る人ぞ知る人ぞ知るぐらいのゲームだったアドバンスの時はね
あアドバンス
だ、うん、今はね PSP だっけな、
うん、
かなんかで出て最終的に今スイッチでも遊べるようになってるんですけど
あそうでしたか
とにかくねシミュレーション RPG なんだけどシステムがちょっととっつきにくいのと、うん、もともと難易度が高いので、
うん、
キャラはめちゃくちゃ可愛いんですよ
あほうほうほ
う、うん、木柚木里子さんっていう人がキャラデザしてて、うん、すごい可愛いらしいんだけどすっげえハードなの中がこのファイアーエムレムおじさんたる私でも苦戦するぐらいのシミュレーション RPG なのでこれむずいなっていうすっげえ何回も思ったんでクリアしたんだけど、
はいはいはい、
でストーリーも結構重めで、
うん、
あの可愛いらしいその絵柄なんだけどね、うん、その主人公のユグドラっていう王女が、故郷を追われてで盗賊のミラノっていうやつに助けられてでミラノが女の子一人じゃ危ないからとか言ってついてきてくれてでその二人でどんどん仲間集めて祖国を復興させるっていう話
う
まあ王道なんだけど、
うんうんうんうん、
ただその、ユグドラのなんだっけなその兄弟イボ姉妹みたいなやつがいるんだよねそいつがただ王族の血を引いてるのにその宗家じゃないからとか言うので迫害されて、
うんうん
あいつさえいなければみたいな感じでエクセルのことすげえ憎あエクセルじゃないそのユグドラのことすごい憎んでてすげえ命を何回も狙われるっていうそれがねすごい印象残ってますね
貴族政治ドラマみたいなな
んかそんな感じのだからめちゃくちゃ可愛いらしい絵なんだけど難しいしハードっていう
それでもなんか今はスイッチでもできるようになったってことは、まあ それなりに需要が、
うん、あるまあ面白いんですけどね、面白いんですけど、うんうんうん、ただね、PSP 版だかで、
うん、
難易度がノーマルハードみたいに選べるようになったんだよね、
うんうんうんうん、
だけど PSP 版のハードよりもアドバンスゲームアドバンスオリジナルの普通の方が難しいっていう、もともとなんか難易度設定がおかしかったっていうのはそういうそれがそれで証明されたみたいなね。
やっぱりでも世界観共通で後から出るやつってなんか複雑になりがちなんですかね。クロノトリガーとクロノクロスもあ、まあ、共通っていうかまあゲームはあれですけど、でもクロノクロスってなんか複雑で話も重くて、絵は可愛かったり綺麗だったりしたけれども、かなりなんかそんな話なのみたいなのとか、あとちょっとシステムもキャラクターも多くてあれだったりとかして、クロントリガーの単純さに比べるとやっぱり、まあね、ハードな重めで、うん、でも絵は綺麗っていうとっつきやすさも、
まあそうだね、
なんかそんなのがになるのかな、
うん、まあ、あとは、うん、女神転生と、うんうんうん、あとペルソナもね、今や全然別のシリーズになってますけど、もともとはね女神転生があって、で、
そうですよね、
そこから女神異聞録ペルソナってもう本当に外伝として出たやつがどんどんどんどん人気が出て、
うん、ま
あ、P4G とかでねもう人気大爆発して、で、まあ、ペルソナ5も出てて、
うん
うん、もう全然まあ、世界観は似てますけど、うん、まあ、ちょっと系統は違う、
うん、
ペルソナと女神転生っていう風になってますし、うんうんうんうん、なかなかそうですね、うん、あとねミネルバトンサーガっていうゲームがありましてですね、
ほうほうほう、
これは
ファミコンですか、
ファミコンで RPG なんですけど、
やっぱりなんか知らない RPG って多いんだな、まあ、
まあね、たくさんありますから ね、
まあ、ね学校の誰かが持ってるやつっていうのであのファミコンはねやってたので、持ってない人が言えたらそれは持ってないやったことないんですけど、
ミネルバトンサーガ、
はいはい、
台頭1987年10月23日、
うん、
宿敵ラゴンを倒すのだということで、ゲームはパーティー制で仲間になる人が次々と変わっていく、またマップはドラクエ2のなんと4倍、
お
2の4倍、地形も変化に富んでいてかなり大変だという、これ結構ね面白いっていうかよくできてるゲームなんですけど、
はいはい、
まあ、ちょっとやっぱ知名度がねドラクエとかに比べると低いんですけど、
うんうんうん、
知る人ぞ知るぐらいの、
うん、
このミネルバトンサーガっていうのは、うん、ミネルバトンっていう世界のサーガなので、
はいはいはい、
このミネルバトン世界の話っていうのが他にもあるんですよ、うん、
はいはいはい、
でそれがシルバサーガっていうやつで、うん、シルバサーガはスナミだったかな、でだから世界観がつながっているし、あとはシルバーサーガ2もありますし、
うん、
スーファミで結構最初に言ったガデュリンっていうゲームもありますけど、あれもミネルバトン世界の話らしいんですね、
うん、
どうやら。
おお、そうなんすか。
つながっている世界観、はいはいはい、原作ガデュリンの原作者の方のなんか世界観らしいですね、そのミネルバトン世界っていうのが、ではそこはつながってるらしいとか。ただもはやそれをなんていうか知る人がいないというかね、ガデュリンも結構知る人ぞ知る作品なので、
うん、
だからねこういう世界観同じですよって、でも全部ゲーム化されてるわけでもないしっていうのはありますよね。
でもその結構ファミコン当時って買うのって単品単品で買うわけじゃないですか、結構気づかないまま買ってる、
あ、まあ、ありえるよね、
うん、説明書とかに書いてたりするんですかね、
うん、どうなんだろうね、
そうなって、なんか、まあ、後々に雑誌とか買ってつながってるんだぞみたいなことが書いてあれば分かるんでしょうけど、まあね、
うん、
私みたいにワゴンとかで売られてるやつとかで、
まあ確
かにね、箱も何もないやつで買ってるとかで、うん、なんか知らないうちに同じようなの買ってたって、同じ世界観のやつ買ってたってことあるのかなって今思ったりして、
まあね、
あ、教えてくれる人もまあいないかったからな、うん、当時とかだと、
まあ、あとはね、うん、もうこれはこれも過去にしましたけど、
うん
うん、ティアリングサーガというね、
ほうほうほう、
ファイアーエンブレムの元々の最初の頃の作者の加賀正造さんが、
うん、
退社した後に作った 当時エムブレムサーガという名前で出そうとしていて、任天にコラって言われて裁判になった結果ティアリングサーガという名前になったといういわくつきのゲームですけど、まあもともとねエムブレムサーガって言ってるぐらいだから加賀昭三さんの中では一個の世界の中のゲームだったんですけど、ちょっとまあ現世でいろいろあって別の作品ってなっちゃいましたけど、やっぱ世界観はね本当に共通ですからね。
その場合はまあもちろんあの、ね、作家とあの会社のあれがあるとしても、うん、他の世界観共通のやつでなんであのなんとか2とかなんとか3にしないんですかね、タイトル共通で。そうじゃなくなんか
まあなんですかね、
ゲームのスタイルが変わるからとかでもない感じがしますよね。
なんかそのそうね、
初期の方が売れる感じですかね、2とかだと前作やってないと映画のねあのマーベルの時みたいに、うん、2とか3とかじゃなくて新しい風にしてインフィニティウォーとかにすれば前の見てなくても来るかもみたいな感じなんですかね。
さっきのロードス当選記の例で言えば、うんうん、まあ、ソードワールドっていう話があって、
うん、
でロードス当選記1、2とかしてしまうとやっぱロードストの話になってしまうから、
うん、
やっぱそこの話の色合いが濃くなるんじゃないですかね。世界観の一部、フォースエリア大陸だったかな、
うん、
の一部を扱うのであればやっぱり別の名前にした方がいいんじゃないですかね、
うん、
っていう感じはちょっとしますけど。
いやなんかね、今そのさっき映画の例出しましたけど、そのタイトルを全然違うタイトルでバンと打った方がいいのか、その続編だよって打った方がいいのかって、なんかよくあの洋画の方では問題になるじゃないですか、はいはいはいはい、あの洋画の方ではなんか全然違うタイトルでバンって出してるのに、日本の方の放題だとなんとか2みたいな風にしちゃって、なんだよ、かっこ悪いじゃねえかよみたいな、なんとかあるんですけど、まあ、当時のゲームの感じ、
ね、どうなんだろうね。なんかでもさ、そのほんのりさ分かる人には分かるぐらいの方が、
うん、
なんというか粋というかさ、
まあ、確かに
いう感じはするよね、
します、うんうんうん、
何々2みたいな、ああそうなんだっていうよりかは、あれこれってもしかしてみたいな、そのプレイヤーのさ、うんうん、想像のなんか想像力を刺激するような、なんかそっちの方がこう粋な感じはしますね。
そうか、いやちょっと増え、またね、あのこれそうだよっていうのを教えてほしいですね。絶対気づいてないのが合いそうな気がして、
これとこれそうだよ、
うんうんうん、
あのそういう情報もお待ちしております、ね、ということで本編の回でした。エンディングでございます。じゃあシンクさん、何か告知などありますか？はい、
あのね、ずっと告知をね毎回忘れてたことがあって、あの私あの9月7日が誕生日だったんですよ。
なるほどなるほど。
なので毎年言ってたはずなんですけど、ね、9月7日だけれどもいつでもプレゼントの方は
まあそう、
この年になっても待ってますから、もう FF7 とか4の話してババアだと言えてるけれども、誕生日プレゼントはいつもらっても嬉しいと。で特に一番嬉しいのはプレステ5がもらえると一番嬉しい。値上がりしましたね、プレステ5。
そうだね、
手に入らないうちに値上がりってどういうことだよっていう
プレステ5は存在してるのかな、本当に、ね、
いや本当にどうなるんだろうと思いましてね。 FF16 なんて1000倍、プレステ5 1000倍なので、そうなるとちょっとね、ちょっと値上がり分の分だけのその金券でも、金券欲しいって言っちゃいけないか、あのいらない、もう新しいプレステ5値上がりしたやつを買うから、あの中古のプレステ5だったら譲ってもいいやっていうのでも待ってますので、
ね、
なんどうしても欲しいっていう、
非実在ハードですよね、プレステ5。
なんかスイッチの方がもうすごい率らしいですね、あの持ってる普及率はもう完全に、
まあそうです
ね、なんかグラフの横棒でもあのプレステ5なんてもうキュッて指でつまめるぐらいの、 あの幅しかなかった。
そんなに作ってないんですかね。
いやどういうことなんですかね。だってスイッチの方は、ね、普及してるはずですもん ね、まあ、ね、してますもんね。
なんでしょう、
リングフィットぐらいで足
らないの、
手
に入れるためには特殊な条件が必要なんですかね。
いやなんかいろいろ抽選とかにはね条件はありますけれども、
選ばれし者しか手に入れられないんでしょうか。
でも選ばれし者って2つも3つも持ってたりするじゃないですか。
まあ
ねなぜかいらないやつでもいいからくれって もう言わないと、
ね、そうね、
うん、誕生日ぐらい、うん、
PS5 お待ちしております。
お待ちしてます。
はい、じゃあいつものご挨拶で締めたいと思います。ということで、ありが太陽ホエールズ。